リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は京都市より NPO 法人京都烏丸大学の熊澤紗代さん、一般社団法人京都ジェンヌの会の中村奈穂さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は NPO 法人京都烏丸大学の熊澤紗代さんにお越しいただきました。熊澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都烏丸大学スタッフの熊澤紗代です。
早速ですが、京都烏丸大学について教えてください。
はい、まず京都烏丸大学には校舎がありません。京都の街が丸ごとキャンパスです。町屋やカフェ、時には神社やお寺など町中の施設を使い、トークイベントやワークショップといった授業を開催しています。烏丸大学では誰もが先生になることができ、誰もが生徒になることができます。例えば京都の街歩き学習やお寺での座禅体験、 LGBTQ について学ぶ交流会や京大の研究会の皆さんと共催したサイエンスカフェなど、さまざまな授業が行われています。
とても楽しそうですね。熊澤さんが企画されたゼミもあるんですか？
はい、私は普通ってなんだろうというゼミを企画し、今年の初めから6回連続講座として開催してきました。このゼミでは、私たちがあらゆる場面で耳にする普通という言葉について疑問に思っていること、違和感を感じていることを何でも自由に話す場です。これまで普通の日本人、学校の中の普通、普通に向き合うなどをテーマに、Zoom を利用してオンラインで行ってきました。
どのようなきっかけでゼミを始められたのでしょうか？
はい、私自身、普通という概念にとらわれてきたという経験がありました。幼い頃はみんなと違うことをするのを嫌がり、普通でいたいと思うことが多く、逆に学生時代は普通にはなりたくないと服装や髪型を変えてみたり、学業や就活よりもイベント企画に専念してみたりしました。しかしふと、普通とは何だろう、なんか普通なんだろうかと考えることもあったのです。その経験を私の大学の恩師で音楽家としての顔も持つ西田紗耶さんと話し、そのゼミが立ち上がりました。西田さんにはゼミの先生をしていただいています。
ゼミにはどのような人が集まりますか？
集まってくださる方は様々で、現役の大学生や哲学を学ぶ大学院生、 NPO や地域のセンターで働く方々や主婦の方など、オンライン開催ということもあり、全国の様々な場所から参加してくださっています。実は私も現在東京に住んでおり、東京の自宅からズームをつないでいます。学校の中の普通をテーマにした際は、中学校で教鞭をとっていらっしゃる先生にもご参加いただきました。いわゆるブラック校則と呼ばれる厳しすぎる校則について、なぜそこまで厳しく生徒たちを縛るのかという私たちの素直な疑問を見つけ、地域の中で教育を担う学校の立場や先生たちの思いを聞くことができ、とても興味深かったです。
他にも印象に残っているゼミのテーマはありますか？
第5回目のテーマにした回です。モデル・タレントとして活躍中の井手上漠さんについてのネット記事や、ご自身の執筆書籍を取り上げ、漠さんが向き合い乗り越えようとしている壁について、参加者の皆さんと話し合いました。漠さんは隠岐諸島の一つの島に生まれ、中学校に在学中、カラフルと題した作文で少年の主張全国大会に出場、文部科学大臣賞を受賞しました。その後、可愛すぎるジュノンボーイとして一躍有名になり、芸能界入り、 先日ノーマルという漠さんの生い立ちを綴った絵を出版されました。
井出上漠さんを通してゼミの皆さんはどのようなことを学ばれたのでしょうか。
はい、漠さんは幼少期からおかしい格好や男の子同士で遊ぶことに馴染めず、ふわふわした可愛らしい服装やお人形遊びの方が自分に合っていると感じていました。成長するにつれ、同級生からは白い目で見られることもあり、気持ち悪いと言われたこともあったそうです。傷つき、自分らしく生きることを諦めかけていたバクさんを救ってくれたのは、お母さんの言葉でした。バクはバクのままでいいんだよ。それがバクなんだから。その言葉に勇気づけられたバクさんは、ありのままの自分でいることに誇りを持ち、今では性別にとらわれない、全サイズモデルとして活動しています。私たちはバクさんについての記事を読み、ディスカッションを通して自分らしく生きることの大切さや難しさに気づき、社会の普通に立ち向かうとき、周りにいる人たちの支えが強い味方になるということを学びました。
面白そうですね。ゼミに参加していなくてもゼミの内容を知ることができるそうですね。
はい、京都烏丸大学のホームページにこれまでのゼミレポートが掲載されています。ゼミ中に話した内容をマインドマップにまとめていますので、どんな話をしたんだろう、気になった方はぜひ覗いてみてください。参加してくださった皆さんと撮影した記念写真を見て、ゼミの楽しい雰囲気を感じていただけると思います。またゼミに参加された方には、後日普通ってなんだろうの Facebook にご招待しています。ここでは日頃から気になった記事や書籍をシェアし、ゼミ開催時以外にも普通について考える場になっています。ゼミ中は話が盛り上がったところで時間切れになってしまうことが多いので、この Facebook グループで続きを話したりしています。
それでは最後に今後の展望や思いを聞かせてください。
このゼミは来年も継続して開催していきます。次回は来年1月29日の土曜日に開催の予定です。これまでオンラインのみで行ってきましたが、次回は京都で対面で開催したいと考えています。私も久しぶりに京都に戻り、皆さんと顔を合わせてお話しできることが楽しみです。普通ってなんだろうは、答えや解決策を求めるゼミではありません。皆さんの中に小さな気づきが生まれ、日々の生活の中でふと立ち止まって考えるきっかけになればと思っています。ぜひお気軽にご参加ください。気になった方は、京都烏丸大学ホームページにてメールマガジンにご登録いただきますと、今後のゼミ案内が届きます。
京都烏丸大学さんのホームページでは、文字とイラストを使ったグラフィックレコーディングという手法でスタッフ紹介もされていますので、ぜひ覗いていただきたいですね。本日は NPO 法人京都烏丸大学より熊澤紗友さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
恋人などの親しいパートナー間で行われる暴力、DV に対する相談を受け付けています。DV には、殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども含まれます。もし暴力にあったら、一人で悩まずに相談センターにご相談ください。電話や面接での相談により、専門の相談員が助言や相談に当たっています。相談の内容や個人のプライバシーに関する秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。京都府家庭支援総合センターの相談専用電話の番号は 075-531-9910。 受付時間は毎日9時から20時です。相談はこの他にも各市町村の男女共同参画センター等でも行っています。詳細は京都府のホームページからご確認ください。
続いては一般社団法人京都ジェンヌの会代表の中村奈穂さんにお越しいただきました。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに京都ジェンヌの会さんはどのような団体か教えてください。
はい、京都ジェンヌの会では主に日本や京都の暮らす文化の継承、これからの世代の地域参画や社会参画を育むこと、女性のクオリティオブライフ、生活の質の向上の3つを軸に活動しています。 京都ジェンヌの会という名前は京都で暮らしているけれどあんまり京都の文化を体験できてへんのと違うかなと私が感じたことをきっかけに現代版の大和なでしことして温故知新の心と行動で新しい時代を紡ぐアイコニックな存在になれますようにという思いを込めさせてもらいました。
パリジェンヌみたいで素敵ですね。
ありがとうございます。同じように文化と個性をアイデンティティとして大切にしている、京都の姉妹都市のパリジェンヌのオマージュとしてつけさせていただきました。
具体的にはどのような活動をされていますか？
はい、京都の町衆の先輩方やお寺さんなどと茶道やお着物の企画をしたり、京都に暮らしていても京都の自治や暮らしの文化にほとんど触れる機会がないまま京都を離れていく若者がとても多いのでお祭りや清掃活動など地域の取り組みに一緒に参加させてもらいそこから生まれるものを体感し自治コミュニティの中で自分にはどんな役割がありどんな伝え手になれるだろうかと考えてもらったりまた女性がメンタルフィジカルともに自分自身の体をちゃんと知って向き合うことで性や命をより大切にできるようにそんな勉強会や講座を主に企画運営してきました。
どのような方が参加されていますか？
そうですね、これまで学生さんから伝統文化や伝統文化に携わる職人さん会社員や行政職員さん子育て世代のお母さんなどさまざまなメンバーが参加してくれました。学び合う場としてもたくさんの経験や価値観を共有できる豊かなコミュニティの場にもなりました。利害関係のないコミュニティの中で他者や自分と向き合うことは人間性を高めることにもつながるのではないかと思いますし関わってくれる人たちのパーソナリティが活かせる場所活動にしたいと思っています。
京都ジェンヌの会さんの活動は多岐にわたりますがその中でも軸となる活動はどのようなものになりますか？
はい、私の中で今までの課題意識と活動は命というキーワードでつながっていることを感じました。現在では命を守ることや未来の命を輝かせることを軸に活動しています。その一つがジェンダーの視点に立った防災です。防災を通じた人と人とのつながりが街づくりや多様な人が生きやすくて温かい社会を作り取り残される人を生み出さない仕組み作りを生み出すツールとして役割を果たすと信じています。
防災ですか？
はい、私は、実は8年前に京都私の防災ノートの制作に関わらせていただいたことがきっかけに被災された方やそのご家族の声を聞かせていただく機会をたくさんありました。その時よく感じたのは今生かされている私たちは犠牲になられた方たちの命の記憶や経験をきちんと知恵に変えられているのかということです。避難所で発生する課題や災害の関連死などはあまりメディアでもなかなか取り上げられることがなかったり特に女性が抱える心と体の問題や実際に起こってしまった性的な被害や深刻な事件などはタブー視されることも多くて再発しないように政府や全国の自治体でこれからも対策が講じられるようもっともっと具体的に議論されることが必要だと感じています。そして避難所運営の場や行政などの意思決定の場に女性が圧倒的に少ないことも問題にされています。
なぜジェンダーの視点に立った防災が必要だと思いますか？
日頃から自分の性互いの個性を理解することは自分らしさやその人らしさを生かしいざという時も尊重し合いながら助け合い力と心を合わせて生き延びることができるからです。もしもの時に自分にとって必要なサポートやものは何か家族やパートナーご近所にいる人たちにとって何か女性といっても様々な年代や状況によって異なります。例えば思春期の女の子妊婦さん乳幼児を抱えたお母さん一人では行動が困難なお年を召した方など本人はもちろんですが周りの方ももしもの時に備えていつもの時のサポートが必要なことは何かを理解しておく必要があります。防災に向き合うことで思いやりやジェンダーの理解が育まれることをぜひ皆さんに知っていただきたいです。
今私たちにできることは何でしょうか。
はい、災害を経験した人もしていない人も今すぐみんなできることは、大切な自分の命と大切な人たちの命を守るために備えるということです。時間とともに風化していく意識や、やらないといけないと思いつつ二の次になりがちなお家での防災に対してその大切さを知り、知って終わるのではなくて実際に一歩進めてもらうにはどうしたらいいかなと考え、防災ノートの普及や京都ジェンヌの会のメンバーでの勉強会など今年度は実施してきました。
それはどのような勉強会ですか。
はい、初めて自分が住んでいる地域のハザードマップを見てみたり、風水害時、震災時、別々のマイタイムラインが必要だということを知ったり、自分や家族に必要な持ち出しグッズや備蓄品のリストアップと準備に取り組み、それをもとに防災リュックを作ってみたりと、初めてやってみることでたくさんの気づきや学びがみんなそれぞれにあったように向けます。またその経験をもとに今年9月には私の防災リュックというタイトルでリレーの連載をリビング京都さんのホームページに掲載させていただきました。少しでもたくさんの人に共感してもらえ、優しい防災の輪を広めていけたらなと願っています。
大変有意義な勉強会ですね。最後になりましたが、リスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、私が京都ジェンヌの会の活動を通してコミュニティやつながりを作る目的は、いわゆる社会課題の解決やボランティアの活動を目的としているわけではありません。今私たちが持っている疑問を共有して仲間と共感の輪でつながり、競争協力して作り出す、そのプロセスの中で自らを知る、そのような場にしたいと考えています。近年よく皆さんも耳にすると思うんですけれども、エシカルや SDGs の根本は相手を思いやって命を大切に扱いながら適切な行動を取ることだと思います。これらの言葉がトレンド化している中で、大切なことは何かという京都に暮らす皆さんと共に考えていきたいと思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は一般社団法人京都ジェンヌの会代表の中村奈穂さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433 075-692-3433、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は1月10日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。